今日恵みをいただく御言葉はピリピ人への手紙の1章21節から30節までです。ピリピ人への手紙1章21節から30節。はじめに21節をお読みいたします。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、キリストイエス、あなたのゆえに我らはなり、またあなたのゆえに我らはこうして存続し、そして我らはあなたのゆえに贖われ、罪が清められ、神のものとされ、そして我らはあなたのゆえに生かされていくものです。生きることはキリスト、このキリストの歩みのうちに我らを生かし、そしてこの人生の時至るまでその道を歩むことができますように。主よ、今我らは礼拝者として御前に出ており、御言葉に預かるために出ております。どうか一人一人のこの心を整えてください。この語るしもべの唇を整えてください。これからの時間、これからの礼拝のすべてがただあなたの栄光のために行われますように、またインターネットを通してこの交わりに集まっている一人一人の上にも、その場所場所においてもあなたと共なる時間、あなたの臨在がその場所に満ち溢れますように、どうか助け導いてください。主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。非常に有名な言葉ですね。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた生きです。生きることはキリスト、どういう意味でしょうか。パウロはこの直前の20節のところで、パウロは、ね、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストの素晴らしさが現れることを求める私の切なる願いと望みにかなっているのです。パウロの願いは生きるにしても死ぬにしてもキリストの素晴らしさが現れるということです。ですからこの人生、ね、皆さんはここに座っている皆さんは、イエス様を信じている人ですね。イエス様を信じている人は救われた人です。永遠の命への道を歩む人たちです。皆さん一人一人が、ですから、キリストによって命拾いした人たちです。命拾い、危ないところを助けてもらった。車にひかれそうなところを、寸前のところで助けてもらった。それを命拾いというんですけども、皆さんの場合のキリストにあって、キリストにどう命拾いされたか、皆様永遠の滅びに、ね、地獄に、永遠の炎の中に、ね、投げ込まれる、そこを皆さんがキリストを信じることによって命拾いしたんです。永遠の死、そこから救い出された。そして、ね、永遠の命はどなたのものか、イエス様のものです。人間には、ね、永遠の命はありませんけれども、皆さんがキリストにつながるものであるならば、ね、皆さんは永遠の命を持つものです。キリストにつながることゆえに。そういうわけで皆さんが今生きているのはただキリストのおかげ、そしてこれからのち、ね、この世の中の人生を全うする、ね、皆さんの心臓が止まるまでのその命、それはキリストのために生きていくものです。パウロは、ね、私にとっては生きることはキリストだと言っております。ですからパウロは、ね、生きている限りもうこのキリストにあって本当に素晴らしいことをしてもらった、救われた、そしてパウロ自身本当にキリストゆえに多くの人々に対して負債を負ってる、ね、多くの人々に対して借金を負ってるんだ、ね、なぜ多くの人々に伝えなくてはならないからです。パウロ自身がもう本当にクリスチャンたちを迫害し、イエス様を迫害してきた、そして多くの命を奪ってくるようなこともしてきた、けれどもキリストに救われた、 借金があるんです。イエス様に対して大きな借りがあるんです。そしてイエス様は誰のために死んでくださったか、多くの人々のためです。イエス様が多くの人々のために死んでくださったということは、ね、そのイエス様によって救われたパウロであるからには、多くの人々に対してパウロは負債を負ったものとして、ね、もう命燃やし尽くされるまでキリストのために福音を伝道するために、多くの人々にこのキリストの命を届けるために、ね、借金を負った人がもうがむしゃらに働くかのようにたくさん働いているんです。皆さんはキリストに救われたという実感あるでしょうか。そしてこのイエス様に対してちょっとでも恩返しをしたい、ね、多くの人々のために命を投げ出されたイエス様、そのイエス様と同じように多くの人々を救うために働きたい、そのような情熱芽生えているでしょうか、ね、よくわからないという人は求めるべきです。そして本当にこのキリストの働きの中へと組み込まれていき、生きるにも死ぬにしても、ただイエス様のその素晴らしさが現れるために働きたい、そのような願いが起こされるほどに皆さんは祈り求めるべきです。ちょっとそういう人生は嫌だな、もっと自分のために生きたいな、そういう道はですね、限りがあります。自分が願った通りに生きようとしても、実は人は自分の願った通りには生きられないものです。なぜなら皆さんの人生の道のりは主によって定められているからです。で、その定められた道から外れると的を外した生き方になってしまって、いろいろと、ね、不具合が出てくるんですね。ここにあるピアノは、ね、音楽を奏でるために作られておりますけれども、ね、決して人の踏み台になったり、あるいは、ね、何か、この上で料理をしたり、ね、水洗いをするための台とか、そういうことにはピアノは使われないんですね。そんなことしたら壊れてしまいます。それと同じように皆さんも主にあって、目的あって作られたんです。キリストにあってです。キリストにあって作り変えられたんです。その皆さんはキリストのために生きる生き方こそが的を射た生き方であって、それを外して、ね、自分勝手な生き方をする、ね、これピアノを踏み台にしたり、ね、その上で洗い物をしたりとか、そういう間違った使い方をするして壊してしまうようなものです。皆さん、キリストのために行きましょう。それこそが的を射た、そして誠に実感のある、ね、生きているという実感のある生き方を皆さん生きることができるんです。なんか生きている実感がない、ちょっと自分の目的がよくわからないけれども、なんとなくぼんやり、ね、毎日食べ物が与えられて、お金もそこそこあって、そういう生き方をしたい、ね、それ目的がない生き方です。皆さんはキリストにあって目的あるものとして作り変えられたんです。そのような生き方をするとき、皆さんは本当にやりがい、喜び、ね、楽しみ、それを皆さん人生の中において、仕事において、ね、そのミニストリーの中においてやりがいを得て、本当に今自分は作られたまんまを生きているのだという、本当に喜びと実感が、やりがいが湧き起こってくるんです。キリストと共に歩みましょう。さて、22節以降をお読みします。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえて、あなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。そうなれば私はもう一度あなた方のところに行けるので、私のことに関するあなた方の誇りは、キリストイエスにあって増し加わるでしょう。アメン。パウロは、ね、二つのものの間に板挟みとなっている、ね、生きるか死ぬかということの二つの板挟みです、ね、死ぬことを、それは益です。なぜならキリストと共にいれるわけですから、ね、人生の諸々の、攻めく諸々の、ね、苦難、 そこから解放されてキリストの平安安息の中に、ね、もう働かなくて済む、ね、楽になれる、そういうわけですから、キリストのもとに、ね、いること、それはより、それは望ましいことだけれども、でもこの地上にとどまって、ね、あなた方のために、私はこの地上にとどまってあなた方をもっと立て上げるために、あなた方をともっと、ね、信仰の進歩がなされていくように、皆さんもっと、ね、キリストにあって喜びをあふれるものと、そのように、導いていくためには、ね、私はこの肉体にとどまってこの地上にとまること、ね、そのこともまた、あなた方にとってはもっと必要だ。だから私は今この地上にとってとどまって、この肉体にとどまって、このキリストのための働きをしているのだ。ね、パウロは言っております。確かに、ね、もう本当に、もろもろのしがらみから解かれて、このね、罪の棘が刺さった肉体から解放されて、本当に罪がない、平安と安息のうちにキリストと共にいたい、そういう思いは、ね、あるかもしれないんですけど、でも、皆さん、この地上でまだやるべきことがあるはずです。皆さん、今、生かされているわけですから、ね、人の命は、それはイエス様によって、計り与えられております。決して人がですね、その自分の人生の長さを決められるものではないんです。皆さんはキリストのゆえに生かされています。そしてこの地上においては、ただキリストのために生きること、それが皆さんのなすべきことであって、また死ぬことも、それもまた益だ、パウロは言っております。ですから、ね、この地上で無駄に命を流れさせよう、そういうふうにもがく必要はないんですね。皆さんが、ね、この地上にとどまっていることのは、キリストの上であって、ね、皆さんの命が、ね、1分1秒でも、ね、心臓が長く動いているため、そういうわけではないんですね。死ぬべき時は、それは主が定めておられます。だから一切心配する必要はないんです。ね、ある人はもう本当に心配性で、もう今、この次の瞬間、ね、車がこの壁を打ち破ってトラックが、部屋の中に突っ込んできたらどうしようとか、部屋から出た途端に月が地球に向かって落ちてきたらどうしようとか、そんないらない心配を抱えて、ね、生きる、一切そういう必要ないんです。月の運行も、また人の命の運行も全部皆さんの主イエス様が計っておられるわけですから、その主に、ね、より頼んでいればいいんです。私いつまで生きるんだろうか、明日死ぬんだろうか、そんな心配必要ないんです。空の鳥、それは、ね、イエス様のもの、その、ね、神様のその命令なしには一羽たりとも地に落ちることはない。ましてや皆さんも同じです。愛なる主イエス様、憐れみ深いイエス様の御手に委ねて、そしてこの地上をイエス様の栄光のために働いていけばいいんです。とても、ね、それは楽で、そしてとても、ね、誇り高い。まだ本当に今ね、こんなことをしていていいんだろうか、そういう心配、不安、先の見えない、もろもろの心配から解かれた、本当にやりがいのある人生、それが待ってるですから、本当に主のために生きるにしても、ね、主のために生きるんです。死ぬにしても、ね、主のために死ぬんです。そして、さらに27節。ただ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そう書いてあります。キリストの福音にふさわしく生活。このふさわしい生活、ギリシャ語では、ポリトゥオマイ言います。ポリトゥオマイ。これですね、どんな、生活するといっても、市民としてふさわしく生活するという意味です。ね、日本国民として、ふさわしい生活、それはしっかりと税金を払って、しっかりと選挙権を活用して、選挙に参加して、そのようにふさわしく生きること、そのような国民としての義務を果たす、まあ、そのようなふさわしい生活をしなさい、ね、ここでは特にキリストの福音にふさわしい生活をしなさいと書いてあります。要するに天国民としてキリストにあって、ね、福音によって救われた者として天国市民として市民権を持って、ね、活用し、そして生活しなさい。もはやこの地上の、ね、罪深い歩み、それではなく、しっかりと天国民として、聖なるものとして、 国民生活、それをしなさいということです。でしかもこれはですね、このポリトゥオマイ、これは現在形の命令、現在命令形です。ですからし続けなさいという意味です。天国民としてふさわしい生活をし続けなさい。昨日聖なる、ちょっと聖なる歩みをした、じゃあ今日はちょっとね怠ければいい、そういうことじゃないんです。し続けるものなんです。天国市民生活を、天国市民らしい生活はし続けるものです。パウロはそう命じています。ただキリストの福音にふさわしく、天国市民らしく生活し続けなさい、義務を果たしなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。アメン。天国市民としてふさわしい生活をし続けること、これはパウロがこのピリピの人たちに会うにしても、あるいは離れているにしても、みんな一つ霊を一つにし、イエスキリストにあって一つ霊となってしっかりと立って、そして心をも一つにし、福音のこの信仰のために一緒に戦うということ、これをし続けることができる。だからあなた方はこのキリストの福音にふさわしい生活、ポリトゥオマイをし続けなさい、そのように命じられているんです。また28節で、どんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。反対者たちに驚かされる、このプトゥーロ、驚かされる、これ、怯えるとか恐れる、驚かされる、そういう意味ですね。なんか突然わっと大きな音を立てられて、うわっとびっくり、突然びっくりする、まあそういう意味ですね。反対者たちに突然びっくりすることはないように、あるいは脅される、ちょっと怖い人が弱い人を脅す、そういう意味ですね。脅されることがないように、そういう意味もこのプトゥーローにはあります。そしてこれは受動態ですから、反対者たちに脅される、脅かされる、驚かされる、そういうことがないようにしなさい。いや、天国市民として生活しているならば脅されることはないんです。脅かされることはないんです。突然ですね、皆さんを脅かすようなものが現れても、迫害者が現れても、イエス・キリストをけなすようなこと皆さん聞きたくないですね。そんなこと聞いたらちょっと怒りが燃え上がりそうですけれども、そのようなものは確かにこの今現在現れております。そのようなものが現れること、またこのような礼拝とか、あるいは生徒の交わりとか、そういったものを突然現れて汚すようなこと、汚し事を突然言うようなもの、そのようなものに脅かされたり驚かされたり、そういったことがない、そのようにキリストにあってふさわしくしっかりと立っているならば脅かされることはないんです。そしてその脅かされることがないということが、その、反対者たちにとっては滅びの印になる、そしてあなた方にとってはそれは救いの印となる。要するにここはですね、反対者が突然現れた、それで皆さんがそれに対して驚かされないということ、しっかりと福音に立っているならば驚かされることはない、その驚かされないというその現れが反対者に対しては滅びの印になるんです。そして皆さんにとっては救いの印になる。でも皆さんが霊において目覚めていなくて怠けていて、反対者が現れたら同じような、その反対者と同じような罪深い怒りとか、その意味とか叫びとか暴力とかに訴えるならば、その反対者に負けてしまったということですね。私たちはしっかりと天国市民にふさわしい生活、それをし続ける。そして皆さん、複数おりますね、生徒の交わり必要です。 互いが互いを支え合うということ、助け合うということ、ね、これによって皆さんがしっかりと福音にあって固く立ち続けるならば、ね、一人よりも二人また三人の方がより力強いですね。皆さんがしっかりと共に立ち続けるならば、皆さんは強くなるんです。そして突然のこのような反対者のそしりに驚かされることがなくなるんです。皆さんが、ね、もし驚かされることがないのであるならば、相手にとってはそれは滅びの印であり、そして皆さんにとっては救いの印になるんです。そしてこれは神から出たことですと、ね、この28節の後ろに書いてありますね。これは神から出たことですから、反対者に、ね、驚かされないようにいつも、ね、心を張って気をつけていようではないんです。神様がそのようにしてくださることです。これ人間の努力ではないんですね。神様がしてくださる。どのような人に対して神様はしてくださるか。天国市民としてふさわしく生活をしている人に対してです。この27節の、ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。し続けなさい。この生活をし続けている人を、神様はその人を作り変え、強くし、反対者が突然現れても、驚かされることがないようにしてくださるんです。生きるにしても死ぬにしても、キリストのために生活する人は、ね、この世の中において何かが起こったとしてもそんなに驚かされることはないんですね。脅かされることもないんです。神様から出たことだからです。神様が皆さんを守ってくださるからです。そして29節、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。アメン。キリストを信じたならば、ただ恵み、いいこと、楽しいこと、安全なことばかりではないんです。キリストのための苦しみも、ここですね、日本語の聖書でちょっと抜けてる大事な言葉があります。キリストのための苦しみをも恵みとして賜ったのです、ね、この恵みとしてという言葉がちょっと抜かされております。キリストのための苦しみをも恵みとして賜っている、いただいているんです、ね、キリストのための苦しみ、これは恵みです、ね、キリストを、イエス様を信じているがゆえに受ける苦しみ、ね、職場とかで、ね、皆さんが私イエス様を信じているの、ね、言ったとしてで、なんか別の人がそのキリストを信じているということでいじめたり、あるいはイエスキリストを貶としめたり、そういうことを受ける苦しみ、それはそれが起こったとき、これは恵みだと思うべきです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天におけるあなた方の報いは大きいのだから。あなた方の先祖たちの預言者たちもそのようにして迫害を受けました。皆さんがもしキリストの名前のゆえに苦しみを受けるのであるならば、神様が皆さんをキリスト者として認めたということですね。キリスト、学会とか、ね、大学とかで神学を教えている人の中で、ね、キリストの名前を、ね、引用するけれども、ね、キリストは実はマリアから生まれたんじゃないんだとか、ね、そういった人間の知恵を、ね、キリストの名前は用いてはいるけども信じていない人というものがおります。その人はキリストのゆえの苦しみは受けないものです。その人は、喜びなさい、喜び踊りなさいという言葉からはちょっと外されてしまっている人たちです。皆さんはキリストを信じる、信じるゆえにもし苦しみを受けるとするならば、それは恵みです。それらも皆さんはキリストのゆえに与えられているわけです。それをなすべきです、ね、本当に礼拝の中において共に助け合うということ、これは皆さん一人一人がなしていくべきことですね。そして、30節、あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。アメン。パウロはこの時牢屋に入れられております。キリストのゆえに投獄されている、ね、13節ありますね。パウロはキリストのゆえに投獄されている、 そしてそのことは親衛隊の全員とその他の人々すべてにも明らかになった。キリストのゆえの苦しみを受けている。そしてパウロはこのピリピの人たちに30節で、あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのですと。ですからピリピの人たちもパウロが受けた苦しみを共に苦しむ、またパウロがした戦いを共に戦っているのですとパウロは言っております。皆さんももしキリストのゆえに苦しみを受けるのであるならば、キリストのためにもし皆さんが何かを自分の好むことをそれを置いてキリストのために皆さんの身を差し出す、皆さんの時間を差し出すならば、それはキリストのための捧げ物であり、そしてこのキリストのゆえに苦しみを受けるとするならば、それはパウロたちとまたこのピリピの人たちと同じ戦いに参加しているのだということを、これをパウロは伝えております。どうか皆さん、キリストのゆえに受ける苦しみ、これを恐れないでください、世の終わりにおいては諸々の困難はあります、キリスト者たちは迫害を受けたり、またいろいろな困難なことは経験するでしょうけれども、それはパウロたちとまたピリピの人たちと同じ戦いに参加していることであり、そしてそれはキリストの福音にふさわしく生活していることです。どうか皆さん、誇りを持ってください。天国民としての誇りを持ってください、昔ローマの市民はローマ市民権を誇りに思っておりましたけれども、そんなローマよりももっと力強い天の御国、ローマを今滅んでおります。決して滅びることのない天国民としての誇り、それをしっかりと握りしめて、生きるにしても死ぬにしても、ただキリストのために、その栄光のために歩み続けていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ今いただいた御言葉から戒めを、あるいは勧めを、あるいは慰めをいただいて、その一つ一つに対し主に感謝と、また決心と悔い改めの祈りを、今それぞれの言葉でそれぞれの祈りをする時を持ちましょう。
主よ、キリストにあって正しいことを選ぶことができますように。キリストにあって主イエスキリストの仰せられたことを、主よ、私たちが歩むべき道として選び歩むことができますように助けてください。どうせ私たちがこの地上を生きて何かのために工夫して、何かのために悲しみ苦しみながら生きなければならない、その選択をするとするならば、主よ、私たちがイエス・キリストにある御言葉の法則を選択して、主よ、栄えある栄光の種族の一人として数えられますように、主よ、あなたが助けてください。キリストにあって死ぬのもキリストのために、そうです、今まで培ってきたあらゆるその身勝手な技、それをキリストにあって私たちは殺すべきです。だからそういう意味で、さまざまな自分が身につけてきたその言葉の一つ一つ、行いの一つ一つ、行動の一つ一つ、主よ、考え方の一つ一つ、これをイエス・キリストにあって主よ、しっかりと死に上げ渡し、死ぬことができますように。そしてキリストの栄光化された思い、心、感情、霊魂、魂を持つことができますように。死ぬために、主よ、キリストを思い、そして主よ、勝つためにキリストの方法を用いることができますように、主を祝福してください。死ぬことも生きることもキリストの栄光のために、主を、本当にどうすれば この栄光化されたその命に私たちが育まれていくことができるか、よく考えて、よく選び、よく実践して、主の皆を褒めたたえることができますように、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
生きるにしても死ぬにしても、あなたのために主を生きるということ、また死ぬということ、それがどんなに素晴らしいことか、どんなに生きがいとやりがいがある人生であり、どんなに意味がある人生であるのか、主よ、なぜ今私たちは生きているのか、ただキリストのためであるということ、その意味を見出すことができる私たちでありますように、そしてあなたにこの命を捧げ尽くしたパウロのように生きる、そのパウロがどんなに意味のある高貴で尊い生き方をしたか、本当に私たちもそれに習うことができますように、それに価値を見出すことができますように、ただ自分のため、ただぼんやりとだらりと生きる生き方からは解放されて、本当に意味のある、また的を射た、その人生を歩ませてください。どうかその方面へと我らをより一層その方面へと導いてください。作り変えてください。そしてますます私たちがあなたのために生きる、そしてさらに多くの人々をこの栄えある生き方へと導いていく、天国民として恥じない、またその全ての労を負ってその義務を果たすものでありますように、どうか助け導いてください。どうか一人一人にその幸い、その祝福、恵みに豊かに預かることができますように助けてください。イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、
願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。引き続き御前で主と共に交わりましょう。